私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。日本人はイソップの童話が大好きだというふうに言われています。しかしこのイソップの童話を大好きなのは日本人だけじゃなくして、実はマルチン・ルターもとっても大好きで、よくいろいろな話の中にこのイソップの童話のことを言っています。中でも私たち日本人がじゃあどの話を好きか、まあ、アリとキリギリスもそうなんですけど、一番好きな話は多分ウサギとカメの話だと思います。でウサギとカメという聞いただけで、ああ、あの話ねという、まあ、その日ぐらい日本人のほとんどがこの話を知っていますし、また昔話を、まあ、として覚えているかもしれません。日本人がなぜあの話が好きなのか、まあ、それは国民性もとってもあると思います。実は何が好きかっていうと、あのカメが努力していく姿っていうのが好きなんですよね。自分を亀に例えて、自分も一生懸命努力すればゴールにたどり着けて勝てると、多分そういう意味で好きなのではないかなと思います。まあ、この話を例にして、私もそうですけども、小さい時に聞いてたのは、たゆまず最後まで努力したあの亀は立派だよって言って、で途中で昼寝していた怠けたウサギは悪いウサギなんだと、で君たちはウサギになってはいけない、亀のように最後までしっかり頑張りなさい、努力をすれば必ず勝てる。まあ、確かにそうです。確かに亀みたいに努力をすれば勝てるというふうに思います。まあ、ただある時この話をインドの人にした人がいて、インド人はこの話がとっても大嫌いなんだそうです。不思議だなと思います。それ受け取り方が違うからなんですね。でなんで、インドの人たちは大嫌いかっていうと、ウサギはちっとも悪くないと、悪いのはカメだと主張するんです。そんな話は聞いたことないし、じゃ理由は何だと聞けば、カメはそのウサギが昼寝をしているところを追い越していったけども、どうしてその時、もしもしウサギさん目を覚ましたらどうですかと一言声をかける友情を持たなかったかと、まあ、そういう話としてこう受け取るんだそうです。一言声をかけるのが友情だろうと、なぜそれができないんだと、それは自分のことばっかり考えているからだと、こんな悪い話はないとそらそうだなと思うんです。まあ、しかし日本人の私たちは、いやこれはスポーツの勝負なんだと、勝負なんだから声かけないのが当たり前で、油断したウサギが悪いんだと、まあそういうふうにやっぱり反論すると思います。まあ、追い越してもいいじゃないか、亀の肩を絶対日本人は持ちたくなるんですね。絶え間ず努力するのが大好きですから。そうするとインドの人はまた反論するわけです。お前の言うことは絶対間違ってると。なぜが間違ってるかっていうと、さっきから昼寝って言うんだけど、ウサギが昼寝してるのは亀にわからないはずだと。もしかするとウサギは心筋梗塞で倒れてるかもしれない起こしてやって初めてわかるんだと、病気かどうかっていうのは。だからウサギが勝手に昼寝をしていると決め込んで追い抜いていく亀が悪いと。でそれは自分のことばっかり、自分が勝つことばっかり考えているから、そんな亀は大嫌いだと。そう言われるとそうだなと思うんですよね。昼寝をしているかどうかっていうのは亀には分からないはず。心筋梗塞で本当倒れてるかもしれない。だったら一言声をかけるのがですね、友情ってやるべきだ。もともとこの亀とウサギの間に友情があるって、ね、そういうふうに思うとそうでしょう。でこの話を聞きながら、どの解釈が良くてどの解釈が悪いっていうのはないんだな、その人がどう受け取るかということなんでしょうけど、しかし逆を考えてみると、私たちは自分勝手に都合のようにいいように解釈していく、そういう人間には罪っていうのがあるんだろうな。だからその人のことを本当は知らなくても、私はこの人を見てこう思う、こう考える、 そうやってこうレッテルを貼っていく、自分の勝手な解釈を押し付けている、そのようなことが一番の罪ではないかなと思います。この自分勝手な解釈を超えて、神様の御言葉、神様は一体何を言っているか、それが一番大切だなとも思うのです。今日の福音書を見てみます。イエス様の行く先々に人々が押しかけてきた様子が書かれてあります。病ある人、苦しんでいる人、貧しい人々、イエス様に期待して集まってきます。しかしイエス様が一体誰であるかというのはまだみんな分かっていません。なんで集まってきたかというと、イエス様の評判がますます高くなってきたからだと聖書には書いています。ある人は神の子と言っているからもしれません。ある人は偉大な預言者だと思っていたかもしれません。ある人は訳がわからないけど奇跡を起こす力が持っている人、そういうふうに思っていたかもしれません。その評判が高くなればなるほど、イエス・キリスト、イエス様とは一体誰かという問いが起こってきたというのが今日の箇所です。今日の聖書はまさにイエス様とは何者かというのが問いかけとしてマルコから与えられています。そしてその真の意味を理解することの難しさということもマルコは同時に示しています。まずイエス様の家族は一番迷っています。イエスは気が狂った、変になった、そういうふうに見ています。家族ですからイエス様をどのように判断するかは一番難しかったんだと思います。なぜなら30年もの間一緒に生活をしてきたのです。一緒にご飯を食べ、一緒に寝て、一緒に働いてきた。いきなりこの人が神の子だと言われたとしても、ちょっと待て、あのイエスがというふうに思ったのかもしれません。また常識では理解できないようなイエス様の言葉を家族は聞いています。そうするとこの人は気が変になったと思うのも当然かもしれません。家族にはイエス様が誰かっていうのが一番分かりづらかったのかもしれないと思うのです。いまだにこうイエス様のことを理解できずにどうすればいいかということは最後まで家族の中での問題でした。また今日の聖書にはイエス様を理解できなかった人々も出てきます。それは律法学者たちです。マルコが福音書がとっても面白いなと思うのは、この律法学者のことをエルサレムから来たと書いているところです。このたった一言のエルサレムから来たということでマルコが何を言いたかったかというと、それは権威です。すべての宗教というかユダヤ教の権威はエルサレムにありますから、エルサレムから来た権威ある者がこう言ったのだとマルコは記しているのです。彼らはイエス様の家族と違って権威を持って、これは悪霊の仕業だと断定しているのです。イエス様にあなたは誰かと聞いたわけではなく、イエスが病を治し奇跡を起こし悪霊を追い出している、何どうしてこのガリアから出たこの男ができるか、何の権威もないこの男ができるか、それは悪霊だからだと彼らは決定し、それを言いに来たのだというふうに思うのです。その力が神様のからのものだということは彼らは認めませんでした。多分認めるわけにはいかなかったのでしょう。もし認めるならば彼らはイエス様の前にひざまずかなければならないからです。病を癒し悪霊を追い出し、これはイザヤ書の予言にあるように神様の技だからです。でもそれをどうしても認めることができなかった、なので悪霊の頭の仕業だというふうにしたのでしょう。認めることは彼らにとってとってもこう恐ろしいことだったようです。自分たちの権威を損なわないで、自分たちが理解できる形で、人々に説明できることは何か考えたときに、悪霊の頭だから悪霊を追い出せる、そう結論つけたのです。 しかしそれに対してイエス様は答えられました。神様の働きを認めないそのものは聖霊を冒涜するものださえ言っておられます。悪霊さえも内輪で争えば立ち行かないだろう、悪霊の仕業じゃないことわかるだろう、あなたたちは何を悲観しているか、それは聖霊を冒涜していることと同じだ、そしてそれは決して許されるものではない、そういうふうにおっしゃったのです。あなたたちは自分の考えを変えない、自分たちの都合のように解釈する、都合が悪いものは負けて解釈する、そのことを指摘されたのが実は今日の箇所です。しかし真実は一つ、イエスは神の子である、このことは聖書の中に貫いている福音であります。東日本大震災の救援に1年間行かせていただきまして、毎日被災地っていうのは出来事が変わってくるんですね。昨日良かったことは今日はダメになっていくという、いろいろなこうその変化を見ながら救援活動をしていましたが、10月ぐらいですかね、 10月ぐらいからだったと思います。仮説で幽霊が出るという話を聞き出したんですね。本当に幽霊が出始めたんだそうです。で、初めはそのまさかと思いましたけど、かなり多くの人たちが幽霊が出たというので見に行くことしたんですね。幽霊ってどんなもんだろうなっつって、で聞き取り調査をしたんですよ、幽霊を見たっていう人の。で、あるおばあちゃんがですね、ご主人とお孫さんを流されたおばあちゃんがいて、おばあちゃん何て言ったかっていうと、昨日じいさんが隣の仮設のところにある水道で顔を洗っとったって言って、私はそれ見たって言って、でじいさんって声をかけたんだって言って、でじいさんいつも朝起きると顔をその外で顔を洗ってたって言って、そのじいさんが出てきたって言うんですね。ああそうですかって言って、でまたある、子供を流されたお母さんがですねいて、で子供が北上川の川の上を歩いてこっちに来てた、で子供がいつもその川の上を歩きたい歩きたいってイエス様みたいなことを言ってたんですよね、歩きたい歩きたいって言ってた、で歩いて帰ってきた、でそれを見たっつって、あそうですかっつって、でこうやってこう一生懸命こう調査していくとですね、大体一つのことが分かったんですね。それは何かというと、自分の家族の幽霊しか見ないってことです。はい、人の隣のじいさんが出てきたなんてこと誰も言わないんですね。自分のおじいさんが、自分の子供が、そしてなおかつ子供、おじいさんとか子供たちが普段やってたこと言ってたこと、そういうことを皆さんが言い出すんですね。そうするとこれは幽霊ではないんですよね。幽霊ではなく、その人たちに対する思いがとっても深いですね。で死んだことをまだ自分の中で受け止めることができないという状況の中で出てくるものだろうと。で幽霊を見た人たちっていうのは全てがご遺体がまだ上がってきてない人だったんですね。だとするとこの人たちは本当にこの自分の家族が亡くなったってことに対してまだ受け止めることができないし、まだ生きていると思いたいし、また生きて、まだご遺体が上がってこないわけですから、ふっと帰ってくると、そういうふうな望みを持っておられるんだろうな。しかしどこかで死とは向き合わなきゃいけないと思ってらっしゃる、でもそこまでまだ行くことができない、そういう心のゆえが多分幽霊という形になって出てきたんだろう、そういうふうに私たちは思ったのです。じゃあそういう人たちに対して何ができるか、私たちは話を聞くだけですね。ああそうですか、そうですかって聞きながらよく話を聞きましたが、しかし私や伊藤先生や、僕先生たち行かれましたけど、でもちょっと待てよ、なぜ私たちが幽霊を見ないんだろう それは亡くなった方というのは神様のもとにおられるという信仰があるからです。復活する、必ずイエス様は復活すると約束してくださった、それを信じてるから、こっちに帰ってこなくてもいいんじゃないか。信じるのは何か、亡くなった方は神様のもとにいて、そしてまた新しい役目を与えられて私たちのために祈ってくださっている、そのことを感謝し受け止める、これができたら幽霊を見ることができなくて済むのに、まあ、そういうふうに思ったのです。まず神様がその人たちを迎え入れてくださっている、そのことを自分の中心に置いてみてはどうだろう、そのことをどう伝えられるか、そのことを考えてきたように思います。まだ生きてるかもしれない、まだ帰ってくるかもしれない、そのことをずっと思っていたら永遠と幽霊を見るかもしれない、しかしもう天に召されて神様のもとで生きておられる、その信仰があれば、違うふうに解釈できるのだなと思います。本日の聖書でもイエス様とは誰か、人々には分からなかったと書いてあります。正しい判断ができなかった、ある人は気が変になっているといい、ある人は悪霊に取りつかれると言いました。なぜ正しい判断ができないのか、それは自分で自分を考える範囲で答えを見出そうとしているからです。まずはじめにイエス様は神の子である、私たちの主である、それをまず私たちの中に置いて判断すれば全てのことは分かる、しかしそれができないので迷っているのでしょう。まず家庭には平和がある、そして満たされている、そこを家庭の中にまず置いたとしたら、いろいろなことが出来事の中でも私たちは解決していくことができるんです。またこの教会に平和がある、この教会は満たされている、まずそれを私たちの中心に置いたときに、私たちの交わりというのはもっと深く、もっと広い交わりになっていく、そのように思います。まず何を私たちの中心に置くか、それを今週は考えたいというふうに思います。まあ、イエス様は誰か、それを知っているのはイエス様だけだったのです。まあ、イエス様にそれは聞かなければわからないことです。神様であるお方だけがそれを私たちに教えてくださる。どうやって教えてくださるかというと、御言葉で、祈りで、使えることで、そのことで教えてくださっている。そのことの中にいつもイエス・キリストというのを見つけ出し、そのイエスに従っていく人生を送っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはややもするとイエス様に聞かず、自分で勝手に解釈し迷ってしまうことがたくさんあります。どうかその時には今一度聖霊によって御言葉を与えられ、御言葉に気づかされ、あなたに従っていくこともできる信仰をお与えください。今週1週間もこの教会に集う一人一人、また病床にある兄弟姉妹をどうか共にいて守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。